お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
9月はオーストラリア各地で日本の祭りが数多く開催されます。その一つが9月5日に開かれる祭りブリスベンです。日本の伝統文化や音楽、食などを通して日系コミュニティの輪を広げ、地元の人たちに日本の魅力を伝えるこのイベント、今回は祭りブリスベンの発起人で実行委員長を務め、ブリスベン青年団の委員でもあるヒンツ陽子さんと、そして祭りの第1回から共に運営を担っている同じくブリスベン青年団の委員でもある山口典子さんにお話を伺います。まずはヒンツさんに祭りブリスベンのこれまでの歩みを聞きました。
本当にゼロからのスタートで仲間を集め、スポンサーの皆様にご協力をお願いし、多くの方々の支えによって初開催を実現することができました。第1回目から約7000人ぐらいの来場者を迎えて、その後も年々成長してきましたが、2020年にはコロナ禍で開催中止になり、21年には、開催直前で中止となり、オンラインでのイベントと小規模でマーケットでの開催にしました。
去年はかなりの来場者がいらっしゃったということで。
はい、そうですね。約3万人ぐらいの来場者を迎えました。
今年は日豪友好協力基本条約50周年という節目になりますけど、今年の祭りでこう特に力を入れていることであったり、新しい試みっていうのはありますか？
はい、祭りブリスベンでも日豪の絆次世代へというのをテーマに掲げて、日本とオーストラリアのつながり、そして未来を担う若い世代が活躍できるさまざまな特別企画を用意しています。祭りブリスベンはこう日本人だけのお祭りではありません。実行委員、ボランティア、スポンサー、出展者やパフォーマーなど、本当に様々なバックグラウンドを持つ人たちが一緒になって、このイベントを作り上げているんですけれど、その一人一人の小さな力やパッションが集まり、大きな力となって祭りブリスベンを支えています。そして今年の新しいプロジェクトもいくつかあります。そのまず一つは、ジェンジー 2A プロジェクトというもので、約20名の Z 世代の大学生が実行委員として関わり、企画や運営に参加してます。若い世代のアイデアやエネルギーが新しい祭りブリスベンを一緒に作っています。そして今年はいろいろあるんですけれど、今年初開催となる書道展というのがありまして、小学1年生から23歳までの大学生を対象に作品を公募して、応募作品はカテゴリーごとに、審査されて、祭り当日に表彰式を行います。その作品は校舎内の展示エリアでご覧いただけます。さらに、フィンガーアートプロジェクトというのも開催いたします。日豪を象徴する桜と、ブリスベンを代表するジャカランダが一本の木になったキャンバスに、こう、ご来場いただいた皆さんが、指で花びらを押していき、みんなで一つの作品を完成させます。こう、日豪の友情を形にする参加型のアートプロジェクトです。
そして今回もう一つ行われる新たな取り組みは、祭りコネクト。イベントだけに終わらせず、人と人をつなげるプラットフォームとして、スポンサーや出展者、ボランティア、学生らをつなぐことを目的としています。山口さんです。
祭りコネクトは、もともとはスポンサーになっていただいている皆様はじめ、出展者の方からも、以前から他のそのスポンサー様とか出展者の方々、実行委員の方々とつながるための場が欲しいというお声をいただいていたことから実現しました。祭り当日はそれぞれの持ち場で、皆さんお忙しいので、横のつながりが欲しいんだけれども、なかなか、当日は実現できないというのがありましたので、今回、スポンサー担当を今年務めている安倍恵梨香さんを中心に、5月 に一度企画をしました。で、その際は70名ほどの方々にご参加いただきまして、Z 世代の大学生ボランティアさんたちも含め、スポンサー様、出展者様、あとはコミッティ、実行委員会のメンバー、などですね、書道とか文化のその展示の関係者の方々も一堂に会して交流いただきました。この度のその祭りの、関係者の方々だけではなくて、それ以前の関わりを持ってくださった方々もお招きして、開きまして、皆さんにご好評いただいたので、また祭りが終わってからも10月にコネクト第2弾ということで企画を進めているところです。
ブリスベンの日系コミュニティは1万人を超えており、その数は年々増えています。また日本にルーツを持つ人だけでなく、日本に興味がある人も年々増えており、パフォーマーのコラボレーションや、ローカルからの出展など、祭りにも変化があるといいます。
日本人、あとは日本の文化が好きなオーストラリア人の方とか、多文化の、いろんな、コミュニティの方々がいらっしゃいます。で、その日本企業とかローカルビジネスの方々が物販ストールとしてご出店いただいたり、そういうこう個人個人だけではなくって、企業であるとか、そういったクイーンズランド、まあ、全体にもつながる、また他州から、他の州からもですね、ご参加くださる方もありまして、オーストラリア全体を見通した、そのブリスベンというエリアのみならず、大きな規模で、将来も見ていっているイベントと言えるかなと思います。
ヒンツさんです。
本当に皆さん日本が大好きで、もう日本人の私たちよりも日本のことを詳しく知っていたりとか、日本人らしい人たちが多く参加してます。いろんなことを本当に、びっくりするような人たちがたくさんいますよね。こう、侍みたいな人たちがたくさん歩いてますよね。
そうですね。オーストラリア人の方で、戦国時代の武士の生活っていうものを、すごくお好きでですね、そういった状況を実際こう、当日再現するような形で、来てくださる方もいらっしゃるんですね。
これだけ大規模なイベントを運営するっていうのは本当容易なことではないと思うんですけども、お二人のこの原動力っていうのは何になりますか？
一番の原動力は、やっぱりこのたくさんの人たちの笑顔が当日に見られるっていうことだと、それに限りますね。私の場合は。
そうですね。私は単純に、そうですね。日本的なみんなで力を合わせて一つのものを作るっていうことに熱く血が騒ぐっていうたちのところと、それを本当に実感しながら、楽しく、祭りを作り上げていく過程というのが、ありまして、当日だけでなく、その前後のいろんな人のつながりというのが、日本人だけではなくて、ボランティアとして関わってくださっているいろんな方々とも、得られることが、すごくありがたいなと思っています。
祭りの当日は3つのステージで、1日を通して様々なパフォーマンスが繰り広げられ、またおよそ65の物販サービスストールが連なります。
そうですね。その約65の物販サービスストールというのは、スポンサー様のストールも、含まれます。で、そちらでもですね、いろんなスポンサーの方が当日のお楽しみ企画を考えてくださって、来場者様にもとてもこう喜ばれているんですけれども、他には日本の和の布を使った雑貨であるとか、アクセサリーとか、あとはですね、陶器、陶芸をされている方の陶器とか、アートの関係ですね、墨を使った、絵であるとか、ご自身が作られた作品を何人かの方が集まって一つのストールで発表、展示されている、販売もされているというストールもあります。
最後になりますけど、このブリスベン祭りに行かれる方へメッセージをお二人からいただけますか？
まずは、シンプルに、とっても楽しい時間になりますので、ご家族とかお友達とか、お一人でも結構ですし、大切な方を誘ってですね、ぜひもう単純に楽しみに いらしてくださいっていうところと、あとはですね、何かこうコミュニティに関わりたい、何か誰かとのつながりが欲しいんだけれども、ちょっとこうそこを探しあぐねているような方、にとって、青年団という、まあ、ブース、青年団のブースもあるんですけれども、青年団の、人、誰かに声をかけていただくとか、祭りのスタッフ誰かに声をかけていただくとかして、その何か人とのつながりを今後欲しいっていうような方にも、ぜひいらしていただいて、今後のそういったつながりを楽しんでいただくきっかけにもしていただけたらなと思います。
じゃあ、私の方からは、もう簡単に、シンプルに、ぜひ、お越しいただき、ブリスベンで、一日、日本を感じてください。
今日は祭りブリスベンの発起人で実行委員長を務め、ブリスベン青年団の委員でもあるヒンツ陽子さんと、第1回から祭りの運営に携わり、ブリスベン青年団の委員でもある山口紀子さんにお話を伺いました。祭りブリスベンは9月5日、キャンプヒルにあるホワイツヒルステートカレッジで午前10時から午後5時まで開催されます。お話にもありましたように、当日は参加者一人一人のフィンガープリントで桜とジャカランダを描き、日豪の友好を表現するアート作品も制作されます。どのような作品が完成するのか楽しみです。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。